こんにちは、遠藤良久のプライムフォアです。イエス様の弟子の一人に、裏切り者として有名な、ユダという人がいますよね。このユダについては、太宰治が、非常に面白い、非常に短い小説をユダの一人語りとして書いてるのがあります。駆け込み訴えという、そういう小説ですけど、その中で語られてるユダは、誰よりもイエスを愛していた。だけどその愛が個人的な愛だったために、イエスに受け入れられることなく、それが怒りを呼び、そしてその愛余って憎さ100倍になり、そして、裏切ったというふうに、そんな小説です。一方、お釈迦様にも、やっぱり裏切った弟子がいます。ダイバダッタという人で、このダイバダッタについては、仏教、特に大乗仏教では、極悪人のとにかく代表みたいな、代名詞みたいな感じで、語られています。ダイダバッタがどういう人だったかというと、お釈迦様のいとこなんですね。それとっても修行も優秀で、そして知的にも優れていて、とてもしっかりした人ですので、お釈迦様の半ば緩めのところがあるお釈迦様に対して、もっと厳しくするべきだという教団の改革を、いろいろ訴えたわけですけど、やはり教団のことを思いやってそういうことをしましたが、お釈迦様に受け入れられず、またある時、そして、お釈迦様に対して反感を持つようになり、やがてお釈迦様を傷つけるなど、肉体的にもそんなことがあったというふうに言われてますが、最終的に一説では500人の弟子を引き連れて、ダイバダッタ教団という別教団を立ち上げた。これはダイバダッタ教団の掟の最初の宣言の中の一つが、釈尊を悟ったものとして認めないっていうのがあったぐらい、相当お釈迦様は憎しという、そういうものですね。だからやっぱり500人も連れてったので、それなりに魅力があった人ではないかと思いますが、ただその魅力というのも、サイコパスにしても、人の心を操作する力を持ってますので、そういうところだったのかもしれません。イエス様やお釈迦様に限らず、他の祖師方にも、あるいは精神的な、リーダー的な人には裏切り者が出ることがよくあります。もちろん親鸞聖人にもありました。親鸞聖人の場合は長男ですから、で最後にその長男を偽絶するというところまであったので、やはり大変だったのではないかと思います。近代ではガンジーもそうでした。ガンジーの場合もやはり長男だったですね。アルコール中毒か何かに、最後もなってしまったようです。これはもう有名なそういった方々だけでないんですね。そのような体験というのは、例えば、少年院の、刑務官でとても親身になるような人、退院後も面倒を見たり、そういった個人的に深く関わっていくようなタイプの、人情味のある、そういう人の中にはやっぱり手ひどい裏切りを起こす人たちが 現れます。退院後に、まあ、のまで深く個人的に関わるということはもう仕事を離れてですので、深い、まあ、利他的な、あるいは共感的な思いで接してきたと思います。これカウンセラーなんかでもそういう人が、まあ、体験するんですね。学校の先生でも非常に精神的に傷ついたような、生徒さんたちと、まあ、関わっていくような人で、やっぱり中にはそういう体験する人もいらっしゃいます。で、どうしてこういう利他一心に共感的に相手のためにこう、まあ、献身的に接していながら、どうしてこういう、まあ、立派な人、まあ、イエス様やお釈迦様、あるいは親鸞聖人、もちろんその、刑務官少年院の、まあ、先生や学校の先生、カウンセラーのようなの中でも特に今そういった献身的に関わっていく人が、魂の気高い人がそういう体験をするのだろうか、そう思いませんか。まあ歴史的人物だった場合には、後の後世の人たちがまあさまざまな解釈をすることもあるし、近代の人だったら例えばまあガンジーのまあ欠点を持ち出してそれで説明する人もいれば、まあ、もっと身近な学校の先生や などの場合でしたら、いや何かその人自身にも問題があって、それで、妙に相互依存の関係になったんじゃないかとか、まあ、様々な、まあ、解釈をしたり、あるいは実際に知ってる人の場合だったら、まあ、きっと何かそういうことをネガティブになっちゃったってことは何か問題があったに違いないというふうに思う人たちもまあいます。これは人間心理っていうのは本当に不思議なもので、まあ、ひたすら利他的に扱われていると自分自身も同じような、まあ、利他によって、まあ、人に返していくことができるようであればいいんですけれど、そのような心の器が、まあ、できていないと、やがて当たり前になって利用していこうとするか、あるいはどっかの時点で、その関係自体を続けていくことができなくなるんですね。だけど、自分自身は非常にまあ優しく温かく、とても良い扱いを受けているので離れられないわけです。離れられないけど、自分が同じように、まあ、利他でもって世界に対して返していけないとなると、そこで葛藤が生じるんです。同じように利他でもって世界に同じ振る舞いを持ってこう他者に対してできるようになればいいんですが、ほころびが生じてくる、できない場合には、そうするとその人から離れがたいんですけど、離れるためには唯一裏切ること、それでしか離れられないということがあるんですね。かつて不良だった、まあ、そういった少年を、まあ、自分の家にまで家に同居させてまで面倒を見ていたような、まあ、教官がなぜかその最後恩を返すどころか、お金を盗んで、まあ、逃げていったなんていうケースが、まあ、実際、まあ、まあまあある話なんです。ユダがイエス様から離れるには裏切るしかことでしか自分を断ち切れなかった、 太宰治の小説でもイエスを最も愛していたのがユダ。そしてその愛がゆえに裏切ったのもユダ。そして自分を断ち切って、裏切ったはいいけれどそのカルマの重さに耐えきれず自殺したのがユダでした。人間界の修行は誠に厳しいものがあります。だけどその厳しさがゆえにとても価値が高い。イエスはユダのカルマまで背負って十字架に登ったし、法華経でお釈迦様が説いた大婆だったについては、大婆ってこそが私の父、師であったという、師匠であったという、そういう言葉です。すべてのネガティブなものにはポジティブなものが隠れている。闇の奥には光があります。ありがとうございました。